こんにちは、佐藤です。今日の新しいビデオですね。今日のテーマはジャンルとテーマ決めです。いいですか？まずはその Kindle のやり方とかよりも一番大事な考え方と、そしてジャンルとテーマの決め方についてお話ししていきます。で、今日の話を聞くことで、今日の話とそしてこの話の感想を送ってくれた方に送るプレゼントの宿題をやることによって、あなたが世の中に出したいと思えるテーマとジャンルが決まります。決めざるを得ないぐらいになっていきます。この作業が一番重要なんです。そして肝であるんです。一番肝な部分をもうこの2回目の音声で話しますの で、これをしっかりやるかやらないかで大きく変わってきますので、なのでですね、本当にですね、0から1の結果を出したい、そして電子書籍という媒体を使って0から1の結果を出した後に安定した印税収入が欲しい、手に入れたい、そして権威が欲しい、世の中に価値を残したい、自分の社会的意義を残したい、そういったことをですね、考えていらっしゃる方はですね、そしてもしかして自分の本を出版したいと思っている方は、必ず最後まで聞いていただければと思います。すごく大事なことを、いつも大事なんですけども、今日のやつは一番肝の部分を話していきますので、しっかりと聞いていただいて、そしてアンケートを送って、プレゼントをゲットして、ぜひですね、宿題をやっていただければと思います。で、ジャンルを決める必要があるわけです。当たり前ですけども、当たり前といってもやっぱり分かんない方にとっては当たり前じゃないと思いますけども、ジャンルを決めなければいけないんですね。やっぱりその一つのことに決めていないと、自分のやる何をやっていいのか分からないってテンパってしまいますよね。例えば料理で肉じゃがを作るって決めてるから、肉じゃがの材料を買い集めることができるわけですよね。しかし今日何を作っていいかわからない状態、例えば旦那さんに聞いても何でもいいよって言われても、ジャンルが決まってないから何作ったいかわかんないよって、買うものも決まんないよってなりますよね。買うものが決まんないから買い物にも行けない、買う材料を自分で考えないといけない、でも決まらないという悪循環に落ちますよね。それと一緒で、まず料理のテーマを決めるのと一緒で、ジャンルを決めなければいけないわけです。仕事の男性だったら仕事のテーマを決めないと仕事が取り掛かれないと一緒のように、よろしいですか？なのでジャンルを決める、ビジネスでも何にしてでもジャンルを決める、一つのテーマに絞ることがまず重要なことになります。で、大きく階層がですね、分かれるわけなんですけども、Amazon にはまず本という広いジャンルがあって、その中に Kindle というカテゴリーがあって、その下に健康とかビジネス経済とか心理学とか哲学とか絵本とか小説とかのジャンルの階層があるわけですよね。つまりジャンルはその読み手の属性を絞られてるわけです。哲学的とか自己啓発が好きな人は当然そのカテゴリーに行くだろうし、ビジネスを学んでる方はビジネスとか経済の本のカテゴリーを読みに行くでしょうし、そういった形でもうそのジャンルの時点であなたの理想のターゲットは決まっているようなもんなんです。あなたが入りたい市場は決まっているようなもんなんです。なのでジャンルを決める必要があります。ここまでよろしいですか？じゃあでもその前にちょっと考えていただきたいことがあるんですけども、本当にやりたいことを見つける方法と、ノートとペンがあれば書いていただきたいんですけども、本当にやりたいことを見つける方法、よろしいですか？あなたは今、あなたが今やりたいことって、自分に聞いていただきたいんですけども、あなたが本当にやりたいことって言って何なんでしょうか？ちょっと考えてみていただきたいんですよね。極端な話、1円も儲からなくてもやりたいこと、自分の子供に残したいものって何なんだろうって考えていただきたいんですよね。いや、これ本当に大事なことで、僕は、浜松っていう、静岡の外れに来て、友達いないんですよ、私。浜松に、こっちの地域に。こっちの地域にいなくても、ずっと一人で、孤独な時間を過ごしてたわけです。1年半ぐらい。もちろん時々はですね、遊びに来ていただいた友達とか、メンターの方と話したりとか、してましたけども、基本的にもうずっと部屋にこもってるか、お気に入りの、喫茶店に行って仕事をしてるかしかやってなかったんです。本当に千人みたいな生活をしてたわけですよ。で、その中でやっぱ僕もずっと迷ってたわけですよ。一番の葛藤があって、コピーライティング、マーケティング、 PPC 広告、転売、インターネットビジネスは、情報ビジネス、プロダクトローンチとかたくさんあるわけですけども、どれも 教えることができるんですけども、全部その何だろうな、葛藤があったわけですよ。どうやったらお客さんにリスクなくて、学ぶには当然お金を払ったりする必要があると思いますよ。当然 何にもそうじゃないですか。学校でもお金払うし、専門学校でもお金払うし、自分がお近づきになりたい人とでもお金払うし、それはむしろ当たり前のこと。しかしそっからがリスクがあることっていうのは、やっぱりそれがお客さんだったり、そのあなたが何かしら学んで行動しようと思った時のブレーキになっていることって多分多かったはずなんですよね。これ商品仕入れるけど、今このお金使ってもし売れなかったらどうしようとか、広告費をインターネットの PPC 広告と呼ばれる Yahoo と Google の右側とか一番上に出てくる広告費にお金使ってもし赤字だったらどうしようとか、その恐怖が勝ってしまって動けないことって絶対あったはずなんです。もしこんなに時間をかけて商品が売れなかったらどうしようとか、情報ビジネスだったらやっぱり 1ヶ月とか2ヶ月とかかかるわけですから。じゃあ僕が教えてるコピーライティングだって、そんな一朝一夕で、じゃあはい今日コピーライティング2日間教えたから明日からもうなんか10万円稼げますね、よかったですねとか、そういう話じゃないわけですよ。当然2ヶ月とか3ヶ月とか頑張ってでも運が悪ければ仕事取れない時があったりとかしますし、それがずっと葛藤なだったわけですよ。しかも僕が教える受講料って高いわけですから基本的には。なのでずっと葛藤があって1年半もですね、セミナーをしなかったり勉強会しなかったりとか、その人前に立ったりとかすることをしなかったわけです。情報発信はちょこちょこしてましたけども、けどやっと僕は自分でやりたいことが見つかったわけです。その2年間そのどうやったらお客さんがリスクゼロで元で0円でしかも顔出しなくても稼げる市場っていうのをやっと、うすうす感じてたのが今回のその電子書籍だったわけですけども、その電子書籍でやっぱりその教えるからには自分ができてないとダメですよね。ほとんどの質問に答えれないとダメですよね。自分で失敗しないと教えられないですよね。なのでずっと研究してたわけです。でそしてやっと全ての法則が頭の中にまとまったから、こうやってお伝えさせていただいてるんですけども、そしてこれはお客さんが元で0円でペンネーム使えば名前も変えることができて、無理に顔出しをしなくてもいいし、しかも本を出すということで、僕自身も自分がもし今後できる、今この音声を撮ってる段階では独身なのでいないですけども、自分の子供にも残せるものを残したいって思えるものを残せる。で1円も儲からないってことはまだないんですけども、けどやっぱり僕文章を書いたり人に教えることは大好きなので情熱が持てる。しかもお客さんに、その悩んでたお客さんが後からお金を使ってもし売れなかったらどうしようという恐怖を感じなくていいというところが全部でマッチしたから、すごく今僕はこれが情熱があるわけです。仮にこの音声聞いてる方が一人しかいなくてでも全然 OK というレベルなんですね。それぐらいの今やりたいことが、僕は今電子書籍になるんですけども、じゃああなたはそのお金儲けて、もしくは自分がとにかく世の中に伝えたいメッセージって何だろうかということを考えたことありますか？一回ですね、それを考えてみていただきたいんですよね、真剣に。で、それを考えることは本当にやりがいがあって続けるテーマを選べて、そして毎日とにかく本を書くのが楽しいと思ったり、何かしらその世の中に残していくことが楽しいって思えるようになれば、それは必然的に数になって2冊3冊5冊10冊とかなっていって、もっといろんな市場に入っていきたいとか、もっとこういったことを学びたい、そして学んだら書籍化しようというふうにいいサイクルが生まれてくるわけです。だから最初に、考えていただきたいんですよね。本当にやりたいことって何だろうってことを。今一回この音声止めて10分ぐらい、まあ、10分では深いテーマなんで10分ぐらいは見つからないんですけども、常に考えていただきたいんですね。もしくは1年に1回でもいいから電話もネットも切って自分と向き合う時間を取っていただきたいわけです。何をしたいのかっていうの。よろしいですか？僕は家族が欲しいんです、今は。今ですけども、でもそのためにやっぱ安定した収入も必要だし、けど世の中に何か自分を残したい、そして子供に何か残したい、なおかつ会員さん だったり僕の話を聞いていただいてくれてるあなただったり、その他の仲間の方々にもリスクなく何かできることを残してあげたい、そういったことを考えるときに電子書籍だったわけです。全てが今マッチしてる状態なんですね。いいですか？まあ、僕は本当たまたま運よく見つかっ、この1年半という短い期間で見つかったんですけども、 あなたはひょっとしたら見つかってるかもしれないし、見つかってないかもしれません。それは分からないですけども、だからこそもう一回考えていただきたいということですね。この考えることが後々の、この音声の最後に渡すプレゼントにしかり、あなたが本を書くテーマとかジャンルとかにもしかり、全部がつながっていきますので、ぜひ考えてみていただきたいと思います。じゃあ次ですね。ちょっと、ごめんなさい。ちょっと深いない、ちょっと熱くなってしまって申し訳なかったんですけども、ジャンルの話に戻って、まずそれをやりたいことだったり、そういったのをですね、漠然でもいいのでとりあえず決めていただいて、まず市場を作っていくってことを考えなければならないんです。なんでかというと、マーケティングというのは、集客とか自分を売り出していく、自分の本を売り出していく戦略ですよね。そういったのを、やっぱりやるためにはですね、マーケティングをやっていくためにはジャンルを決める必要がある。あなたがやりたい軸を決める必要があるということです。そしてそのビジネスで、自分の経済圏を決めていく。このビジネス、この市場でお金を稼いでいこう。そしてどんどんどんどん自分の、お金を儲けるその収入源を決めていこうという、決める上でジャンルが必要になってきます。でこの後ですね、売れるジャンル、情報ビジネスでも通じて言えるんですけども、昔から僕はずっと言ってるんですけども、情報ビジネスにもつながるその売れるジャンルといいますか、そういったのを話していきます。じゃあどういったジャンルにあなたが今後参入していけばいいのか。僕もこれ 3,4 年前からずっと言ってるんですけども、基本的に情報ビジネスも電子書籍ビジネスも一緒だと思ってますね、僕は。なんでかっていうと、人の悩みが結局お金に変わるわけなんで、お金っていういやらしい言い方をすれば、お金はやらしくないものなんで一応言っておきますけど、はい。で参入するジャンルなんですけども、それは人間関係、お金、健康。人間関係、お金、健康になるわけです。で書籍というジャンルに関してだけで言えば、夢とか目標とかも入りやすいジャンルになります。夢、人間関係、お金、健康、これら、特にこの人間関係、お金、健康が、人間が過去も今もそしてこれからも必ず悩むジャンルなので、だから大枠ではこれを基準に考えていただきたいんですね。いいですか。まず全体像を話しますからね。大枠ではこの人間関係、お金、健康につながるものをどっちかに決めていただきたいんです。私は人間関係でいこうと。例えばあなたがなんかそのセラピーとか、なんかヒーリング系やっていたら、そのヒーリングという力を、知識を伝えることで人間関係を良くしていこうだったり、お金という市場に入るんだったら、ヒーリングを使ってそのあなたのビジネスの収入を上げる方法だったり、自信をつけさせてそこから仕事に活力を満たせる方法だったり、これでお金ですよね。もしくはヒーリングを使って精神的健康を癒す市場に入っていこうというふうに、こう割り振って考えていただきたいんですね。何にでもいけるんで、本当にコンテンツビジネスは。だから素晴らしいんですけども。とにかくあなたがですね、今やってることだったり、もしくは今からでもやりたい、これからやりたい、そして学びたいことは、学びたいことを人間関係、お金、健康に紐づけてやっていただきたいんですね。ヒーリングを使って自己啓発だったり、目標達成術を やるっていうのも、心理系は基本的に何でもいけるんで、そういうふうに持っていけますので。稼ぎ方で人間関係を良くしたりとか、そういったのも全然いけるわけなんで、どういう見せ方をしていくかが重要になってきます。で、もしこの音声聞いてる方々で、小説だったり絵本だったり写真集を出したいって方がいらっしゃったら、一応お伝えしておきたいですし、もしくはこういった知識をですね、あなたが僕から学んだ知識を使って自分が本を出版していく中で、そしたら今度は出版コンサルタントとして、例えば代行で1人5万円とか取っていくこと、5万とか10万とか取っていくことも可能になってきますので、その上での知識を、聞いていただきたいんですけども、基本的に小説も絵本も写真集も全部リスクゼロで当然出せるんですけども、ただし売れるか売れないかっていうのはすごく難しいです。なんでかというと、やっぱりその特に小説だったら、直木賞作家の、僕は東野圭吾さんが好きなんですけど、白夜行が大好きなんで、その東野圭吾さん、直木賞を受賞した東野圭吾さんっていうポジショニングがあるから、あの方の小説はやっぱり売れやすいわけですよね。あの東野圭吾さんが書いた小説だったら読みたいっていう。けど、どこの馬の骨とも分からない人たちの本なんて、小説だったり絵本とか写真集っていうのはみんな読みたくないわけです。 けどかといって出版社に持ってっても門前払い、お金がかかる、自費出版、広告費がかかるってなりますよね。しかし電子書籍市場だったら一応それも戦略が当てるわけですよ。よろしいですか。例えばもしあなたが小説書くとして、これ自分に置き換えて考えてくださいね。もし今後こういったことを人に教えるっていう立場になった場合に、もしくは教えたいという人が出てきた場合に、そういった相談を受けた場合に、私だったらこう答えようとか、そういうふうに置き換えて考えていただきたいんですけども、僕だったら小説、じゃあもしあなたが小説を売っていきたいと相談してきたとします。そしたら僕はまず小説を 10冊のストーリー本にしてくれています。1部2部3部4部5部っていう形で分けて、まずはあなたの名前を知られなければいけませんので、今の電子書籍市場の戦略だったら、僕はまず1冊から9冊を全部無料で配ってくださいと言います。1冊書い1部書いたら1部をまず無料で出す、2部書き終わったら2部を無料で出す、3部書き終わったら3部を無料で出す、4部書き終わったら4部を無料で出す、それを9部まで続けて一番最後のラストの展開だけ有料にするとかいうふうにします。なんでかっていうと、人はラストが一番気になるんです。終わらないと気持ち悪いんですね。なんでせっかくラストまで、ラストは気になるのにみたいな、ああもうって思って感情が動くからやっぱ買うわけですよね。だからこの1部から9部までをとにかく無料でばらまいて、そしたら絶対中にファンが生まれてきたり、あなたの名前っていうのが知られてきますので、ブランディングは有名とかでなくて、ブランディングイコール認知度なんで、要はいかにあなたの名前を知られてるかがブランディングなんで、まずはあなたの名前を知られるための戦略を取る必要があるということです。そして最後を有料にして、最後でお金儲けるというイメージですね。絵本だってそうですよ。絵本だってストーリー系にしたらいいんですよ。そして9部までを全部無料でばらまいて、もちろんまあ5部制でもいいですけども、5部制にして4部までを無料で配布して、5部だけを有料にしちゃうとか、そういったこともできるわけです。写真集に関しては純粋に露出度だったり、やっぱり写真のクオリティの問題とかもあったりしますので、何とも言い難いんですけども、写真集出すんだったら何かその、まあ、何の写真集を出すかにもよるんですけども、グラビアとかまず買わないって言いますか、まあグラビア、難しいですね。グラビア系だったらどう考えても YouTube の方が良さそうですかね。動きがあるものですから。なので、まあ猫の、そうですね。じゃあ猫の写真集出すとします。猫の写真集だったら当然猫を飼いたいけど飼えない人の家ってありますよね。動物飼いたいけど動物飼えない人のマンションとか住んでる方いらっしゃいますよね。だから猫の写真を見て癒されたいって人向けの切り口で猫の写真集を出すとか、猫のですね写真集出すとか、動物の写真集出すとかで、タイトルをそういった属性が響くような言葉とかタイトルに置き換えて出してあげるっていうふうに考えていただければと思います。ただ当然考えていただければいいと思いますって僕が言っても、いやそれが考えられないから困ってるんですよって思われるかもしれません。しかしそれは訓練なので、訓練というのは先ほど言いましたけども、こういった僕の話とか、もしくは僕は絶対街中を歩いてても全部それに置き換えて考えてるんですね。あれネタになんないかなとか、例えばさっきのバス停の男の子の話もそうですよね。男の子とお母さんの話もそうですよね。ラーメンの本の話もそうですよね。全部がつながる例え話のストックを常に探してるわけです。どんな時でも僕は。そして本を読む時でも面白い言葉とか単語とかないかなっていうのを常に探してるわけです。つまりあなたがじゃあ本当に私電子書籍出したいですと、俺電子書籍やりたいです、出版したいですと思っている場合は、全てがネタになるっていう意識になるので、世界が変わるわけですよ。目に見える景色が、今まで目につかなかった言葉とかも、あこれなんかタイトルの単語に使えるなとか、これいい表現に使えるなとか、そういう意識になってくるんですね。そういう意識になってきたら、どんどんどんどんそっちの、じゃあ売るためにはどうしたらいいのかってことを考えるようになりますので、じゃあちょっと調べてみようかなっていう流れができますので、だから意識を変えることがすごく重要なわけです。だからその意識を変えるために、そもそもやりたいことを決めないと意識を変えることができないから、先にやりたいことを決める必要があるということですね。よろしいですか。でもちろんやりたいことを決めるためのその僕がですね、宿題って言いますか、宿題って言っても簡単に言えばテンプレートを渡しますので、そのテンプレートを真剣に考えていただければ、おのずと見つかるように作ってますので、なので絶対やっていただきたいんですね。で、話を戻しますけども、あとですね、人は基本的にノウハウ系が大好きです、本としては、ジャンルとしてはですね。 例えばホームページの作り方とか、猫の飼育方法、犬の飼育方法だったりとか、天体観綺麗な月の写真の撮り方だったりとか、好きな女の子と LINE で仲良くなる方法とか、気になる異性を結婚相談所で気になる男性を口説き落とす方法とか、方法系とかノウハウ系が基本的に人大好きなんですね。特に男性の場合は知的好奇心が旺盛なので、その知的好奇心を満たす系が結構やっぱり書きやすいし売れやすいということになります。いいですか。なので一番最初の入り口はノウハウ系から入ることも、おすすめしています。でもちろん僕のテンプレートはそのパブリッシュシート、全部総称してパブリッシュシートと呼んでるんですけども、そのパブリッシュシートはどんなジャン文章を書く上でどんなジャンルにでも当てはまるテンプレートなので全てに使えます。でなのであなたがノウハウ系書こうが、ストーリー系書こうが、何書こうが全部に関係なく当てはまりますので、そこは安心してください。そして必ず書けますので。で基本的にですね、さっきの小説の一部から九部を無料でばらまく話ではないんですけども、やりたいこと、あなたが本当にやりたいことはできるだけ売れて名前を知ってもらってファンを囲ってから最後にやりたいことをやることが重要になります。とにかくファンを作ってからやることが重要なんですね。例えばビジネスでも最初の見込み客もいない状態で、じゃあやりたい、私がやりたいことはラーメン作りたいことなんだ、イエーイとか言って特にリサーチもしないで見込み客を集めるための広告とかチラシも打たないでラーメンを作ることだけに翻弄して、ラーメンは完成したけどもうその子にはなんか借金の支払いとか利息の支払いだったり、そういった経費系の支払いの催促が迫っていて肝心の広告費を打つ暇がなかったりしたら、本当にあなたがやりたいことって達成できないですよね。なのでまずは自分がやりたいことを本当に腹の底に伝えているメッセージを、まあ、幸い電子書籍は全部元で0円でリスクなくて出せますから同時にやっていくのもいいんですけども、もし売れることを考えるのであれば、本を売ることを考えるのであれば、やりたいことは売れてからやることが重要になります。名前を知ってもらってからやることが重要。もちろんそれでも売れる可能性も当然ないとは言えませんので、こういうクリエイティブな業界は正解はないので、しかし正解に近づけるための方法はいくらでもありますし、僕は今それを知ってると自分では思っていますので、それをですねしっかりとお話ししていきたいと思います。だからとにかくこの電子書籍のマーケティングは DRM の、 そのダイレクトレスポンスマーケティングの概念が特に重要になってくるんですね。あなたの本を売るため、あなたがやりたいこと伝えたいこと、悩みを解決したいことが決まりました。じゃあそもそもその知識で解決できるお客さんは何で悩んでいるのかを調べる必要がある、リサーチする必要がある。そして今のこの2016年の今5月ですから、5月とか前もしかしたら6月7月8月っていう時代の中で流行ってくるものって変わりますから、その流行るものをトレンドを見出す、リサーチする、リサーチしなければいけないんですね。で僕はその未来を読む方法、じゃあ何のジャンルが今後流行ってくるのかっていう方法も知ってますので、それもですね今後のビデオでしっかりとお話ししていきますので、その方法もプレゼントしますので楽しみにしていただければと思います。であと補足ですけども、あと健康と医療系にもし詳しい方がいらっしゃったら絶対出した方がいいですね。薬事法が関係ないので、何度も言いますけども薬事法も今ルールも関係ないので、まあ、もちろんあまりにも卑猥な言葉とかはちょっとダメだと思いますけども、そういった公序良俗に反するものでなければ普通に例えばアレルギーが治るとか腸をきれいにすれば病気が治るとか言えちゃうわけですよ、薬事法関係ないので。あと心理系も当然からいろんなこととその夢人間関係お金健康に絡みやすいので売れやすいです。いいですか。はい、でまあ基本的に電子書籍に向いてるやっぱジャンルっていうのがあって、例えばちょっと女性の方聞いてたら申し訳ないんですけども、例えば変な話コンビニでやっぱり男性が買いづらい本、女性がレジに持って行きづらい本って今までありますよね。たまたまじゃあ手に取った本が、本を買おうとしてレジがその女性の店員さんだった時に、まあ人によっては全然余裕だよそんなのっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあそれでちょっとこう買う時にためらってしまって結局買わないみたいな、書店で買えづらいものって存在しましたよね。基本的にそういったですね、まあ、何かしらその周囲に内緒にしたかったり、そういったものはですね電子書籍に向いています。 で、ですね、あとジャンルっていうのはいくらでもその前書きとない情報の見せ方で、市場を変えることができるんですね。さっきも言いましたけども、その心理系は心理ヒーリングのことを使って、人間関係のことに持っていくこともできますし、ダイエットの知識を使って、お金の市場に持っていくこともできますし、例えば痩せればあなたも、金持ち体質みたいな切り口にして、で痩せてる人は例えば、健康に気を使って、なんか毎日日々の自己管理もしっかりしてそうだから契約を取りやすいとか、そういった話もできるわけですよね。あと健康だったら、健康の知識を使ってお金を稼ぐ方っていうことで、そういった稼ぐ市場に行ったり、いろんなことができるわけです。なので今あなたの頭の中にあるいろんなですね、今まで学んできた概念を全て取り払うぐらいに考えた方がいいです。全てが自由だと、自由だからこそ何でもいけるってことを考えていただきたいんですね。やっぱりですね、僕のところにも昔からですね、相談があるわけですよ。情報ビジネスで商品売りたいけどもって相談された時に、じゃあ何売りたいんですかって聞かれた時に、何に詳しいですかと、猫とかなんですよねって言われた時に、やっぱり僕はですね、どうしても猫かってやっぱなっちゃうわけですよ。基本的には人間関係、お金、健康系が売れやすいので、猫を情報商品だとなかなか売りづらいなとか、しかも時間、やっぱ情報ビジネスは時間がかかるから、悩んでた時でも、この電子書籍だったら切り口を変える、お客さんがもうほとんどの日本人が対象になってきますので、猫だろうが何だろうが切り口って変えたり、しかも Amazon のアカウントでワンクリックで買ってもらえるっていう、このなんだろうな、制約率の高さとか考えると、すごくですね、もう全てのジャンルに向いてるわけです。だから、ぜひですね、やっていただきたいんですね。で、ちょっとまとめに入っていくんですけども、とにかく、まとめですね。まず大枠から決める。ジャンルは人間関係、健康、お金を稼ぐ系の大枠の中で、そこから自分の知識、健康とか、そのテーマの中で、それは何のジャンルでまずはやっていこうかなっていうのを決めていただく。でもそういったことを話してでもやっぱりですね、じゃあ佐藤さんと、そんな自分に得意なものがあったりとか、なんか自分の知識自信がなかったりだとか、その売れるタイトルでテーマを決めることができないと、いうふうにやっぱ思ってしまう方もいると思いますので、なのでエクササイズを行います。でエクササイズというのは、今回のこの、今音声の下にあるアンケートフォームに、しっかりと記入していただいた方にですね、売れるプロフィール作りのテンプレートを渡します。プロフィール、これがすごく重要で、これはですね、僕も、自分がこう研究していく中で、いろんなその著者さんの売れてる著者さんのプロフィールをずっと眺めていたり、あといろんな動画とか、いろんなその出版に関する動画と教材をいっぱい買い漁っていく中で、そこで共通した法則が見つかって、それを書き換えた瞬間に自分の方でも当然結果が出るようになったし、なんだろうな、人間の心理もバッチリ当てはまってたわけですよね。そのテンプレートを、プレゼントします。で、そのテンプレートにとってあなたのプロフィールをもう作り上げてほしいんですね。作り上げ、一回全部書き出していただきたいんです。で、もちろんですね、売れるプロフィールのこの下のアンケートに入力したら、自動返信メールでその売れるプロフィールを解説した動画をですね、動画と、あとそのテキストの流れを話してますので、それを、その順番に、埋めてっていただきたいんですね。で、これはとりあえずでいいです。できればもう20分、30分で時間を決めていただいて、時間を決めてから一気にやった方がいいです。もう20分以内にとりあえず全部書き切ると。とりあえず書き切ることが重要なんです。まず大枠を決めないといけませんので、で、プロフィールは何回でも書き直さないといけません。いけないと言いますか、書き直す必要があります。書けば書くほど洗練されてきますから、別に手書きじゃなくていいですよ。パソコンでもいいよ。パソコンに書いて構いませんので。で、僕はもうプロフィール50回ぐらい書き直してますので、そんな50回で聞くとちょっとうってなるかもしれませんけども、徐々にでいいんです。徐々にで。最初も言いましたよね。僕は2年間研究してたと。その2年間の中で50回書き直してきたので、なので、そういうふうに、徐々に書き直していけばいいですし、実績もブランディングも積み上がってきたら、徐々に突き出していくっていう感じなんです。ただ、それを、その2年という期間を短縮するために、今回それをプレゼントするのが、 プロフィールのテンプレートなので、これをですね、手に入れたい方は下のですね感想フォームに1行とかではなくてしっかりと感想を書いていただいて、でそして、自動返信メールでその売れるプロフィールの、音声を聞いていただいて、それに従って、ぜひですね書いてみてください。でできれば書いたら私にですね送っていただけると、まあ時間があればですねできればとお見せさせていただいて、次の音声とか、もしくは補足のなんか音声とか、それをまた解決するコンテンツを作っていきたいと思いますので、ぜひですね見ていただきたいという方は送っていただければ、見させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。なので、ですね今回の音声はこれで以上になるんですけども、今回のプレゼントは、まあ、下にもですね何日内で書いてると思いますので、その期限内に、書いて送っていただければそのプロフィールプレゼントしますので、必ず手に入れていただきたいと思います。はい、それではですね、今日はこれで以上になるんですけども、またですね 2,3 日以内に、アンケートを 見たりさせていただいて、そしてメールも 見たりさせていただいて、こういった音声をお送りさせていただきますので、楽しみにしていただければと思います。徐々にですね、今はちょっと一個ずつパーツで話してますけども、そのパーツの全体像を分かっていただくためにお配りしたのが前のその8、その手引き書なので、 Amazon 出版の全体の流れを示したあれは序の口なんです。あの中にも全てに意味があって理由があって秘密があるので、それをですね順番に紐解いていきますので、あのレポートが最後に全部つながって、あ、なるほどと、あ、これで出版できるわというふうになりますので、はい、なので、しっかりと聞いていただければと思います。はい、それではですね、長くなってしまったんですけども、今日もですね長い音声を最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。引き続き一緒に頑張りましょう。それでは失礼いたします。